経大生と学ぶデータサイエンス入門、今回第3回は、慶応義塾大学環境情報学部3年の藤田浩介が、担当いたします。私は大学入る前まではデータ分析データサイエンスってやったことなかったんですけど、大学で統計学の授業でデータ分析って面白いな、っていろんな可能性があるなって思い始めまして、そこからどっぷり使ってる感じです。最近ではツイッターの分析とか、あとはスポーツの分析とかもやっています。
はい、では私、慶応義塾大学総合政策学部3年の石原智也です。見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、第1回目の動画を担当しています。
はい、では今回第3回ということで、今ちょっと発展的な内容にもなります。第3回はこういうタイトルでやります。データ分析でツイッターフォロワー増加作戦ということで、今回のテーマはツイッターです。あらすじ、まずツイッターのフォロワー数が少ない、どうしてどうやったら増やすんだろうというところからこの分析は始まります。で、2つ目、関係の強さを示す謎の数値とは、ツイッターのフォロワー数との関係が何が一番強いのか、それを示す数値っていうのを今日お教えします。3つ目、統計プログラミング R っていうのを今日使いまして、難しいように見えるんですけども、実は簡単なので、これを使って分析をどんどん進めていきます。で、今回のテーマはツイッターということで、やっぱ最近話題のビッグデータって言ったら SNS だと思うんだけど、石原くんってツイッターやってる？
うん、やってるよ。
フォロワー数ってどう？
あんまり多くないかな。
やっぱそうか。でもフォロワー数多い人ってすげえ多いよね。そういうのって何か関係してるのかな。なんかツイート数かな、それともフォロー数かな、あとなんかツイートの文字数、まあ、いろいろあると思うんだけど、じゃあ今日はこういうのを分析して、じゃあ石原くんのフォロワー数を増やすっていう目的でちょっと分析するね。
ありがとう。
OK。そしたら今回ツイッターのデータとして、この縦にユーザーが並んでいます。縦にユーザー、ツイッターユーザーが並んでて、で横にはツイッターのフォロー数とかフォロワー数とかツイート数とか、このユーザーごとにデータが入っています。その中に石原くんもいます。ではということで、第1回でパワービューでグラフ作ってみたと思うので、今回もグラフを作ってから、じゃあ分析に入っていくという手順でやっていきます。それではパワー BI を使ってサンプル図を作っていきます。で、第1回の動画でデータの取得の仕方とかは説明しましたので、今回はもうデータが入った状態からのスタートとなります。で、どんなデータが入っているか見てみます。一番右側のフィールドの部分です。フォロワー数やユーザー数とかの他には、ツイート数、フォロー数と、あとは文字数ですね、ツイッターの文字数、こんなデータが入っていますので、これらについてのサンプル図を作っていきます。ではサンプル図を作るとき、まずグラフを作るときはこちらの視覚化の部分のですね、このサンプル図をクリックしていただきます。これをクリックすると灰色の画面が出てきて、今回どうです、最初はフォロワー数と、まあ単純に考えて関係が強そうなフォロー数を使ってみたいと思います。というわけでフォロー数のところにチェックを入れて、次にフォロワー数にもチェックを入れてあげる。はい、でサンプル図を使うときは、このユーザー ID っていうのをドラッグしたまま、この詳細というところに持ってきてあげます。するとこのようにサンプル図が出来上がりました。拡大してみます。このサンプル図が示していることは、右側に行くほどフォロー数が増えていることを示しています。こういう感じですね。で、上に行くほどフォロワー数が増えていることを示しています。この真ん中のラインが後でも重要になるので、ちょっと覚えておいてください。はい、こんな感じで Power BI でフォロー数とフォロワー数のサンプル図を作りました。今回はこの動画、サンプル図の作り方がメインではないので、省略しまして、ページ2とページ3にもう作っておきました。ページ2はこちらはツイート数とフォロワー数のサンプル図、ページ3は 文字数とフォロワー数の散布図になります。では今作ったこの3つのグラフについて詳しく見ていきましょう。はい、それでは今作ったグラフ3つの散布図について解説していきます。で、1つ目はこのフォロー数とフォロワー数の散布図です。これ見てわかるかなと思うんですけども、散布図の真ん中斜めのところに斜めのラインがすごくあるの分かりますか？この辺りです。これが何を示しているかって言いますと、フォロー数が増えるとフォロワー数も増えていくっていう関係にあることを示してまして、これを相関関係と言います。まあ、つまり例えば石原くんに考えてみると、今石原くんはここのフォロー数が少なくて、まあ、フォロワー数も少ない、ここにいるんですね。じゃあ石原くんのフォロワー数を増やすためには、まずフォロー数をこうやって増やしてあげることによって、こっちのだんだんだんだん上の方に移動していってフォロワー数も増えていくっていうこの解決策が一つ見えてきました。ですね。では次に行きます。ツイート数とフォロワー数、これに関してもなんとなく斜めのラインがありますね。でもさっきよりは広がってしまっていて、あまりはっきりしてないですね。これは一応一方が増えるともう一方も増えるっていう関係にあるんですけれども、それがさっきほど強くない、強烈じゃないっていうことは、これここに出ました、弱い相関関係ですね。相関関係は相関関係なんだけれども、それが弱いという関係性になります。だからツイート数ももしかしたら影響あるかもしれない。最後ですね、3つ目、文字数とフォロワー数、この散布図なんですけれども、これ斜めのラインってなか見つかんないですよね。なんとなく全体的になんか丸っこくなってしまっていて、ばらけてしまっている。こういうのは2つのデータの間に傾向がなくて、つまり相関関係がないですね。はい、相関関係がないっていうことができます。今言ったようにフォロー数とフォロワー数、ツイート数とフォロワー数、文字数とフォロワー数、それぞれ斜めのラインが強いかどうかでその相関の強さを判断できるようになりました。で、右からフォロー数とツイート数と文字数ということで、強い弱いないという関係になっています。で、今ずっとこういうなんか右側が上がる散布図ばっかり見てましたけれども、それは右側肩が上がるのに正の相関、逆に右肩下がりの相関というのもありまして、この右側のグラフですね、このグラフは右肩下がりの相関で、僕が今隠れてるので見せます。負の相関って言います。右肩上がりの正の相関に対して右肩下がりの負の相関というのも覚えておいてください。例えばツイッターで言うと、そうですね、ネガティブなツイートをたくさんしてしまうとフォロワー数って減っちゃうと思いませんか？そういうのを負の相関が起こる関係と言います。では今回はこの3つの相関関係分かりました。フォロー数とツイート数と文字数、まあ文字数は相関関係なかったですね。今この3つ見たんですけれども、でも実際のツイッターのデータっていうとこんな感じでいっぱいデータが含まれています。その一つのユーザーにたくさんのデータがくっついているので、これらの中でたった3つだけ分析してもあんまり意味がないと言えます。まあ、要するにこういうビッグデータっていうのを全部散布図にしようとするとこんな感じになってしまって、なかなか分析しづらいです。例えばこのファボの回数とツイート数、この2つの散布図があったとして、石原くんどっちが相関が強いか判断できますか？
ちょっと見た感じわからないですね。
わかんないよね。でも石原くんのフォロワー増やすためには、あの両方頑張る、まあもちろん両方頑張った方がいいんだけど、どっちを優先的に増やした方がいいのか、ツイートをいっぱいしたすることを頑張った方がいいのか、ファボをいっぱい頑張った方がいいのか、そういう優先順位ってつけられた方がいいよね。で、こういう優先順位をつけられるような指標が欲しいということで、実は この相関係数っていうものがあります。はい、相関係数っていうのは相関の強さを示す数値のことです。一番小さくてマイナス1で、一番大きくて1で、1に近づくほど強い正の相関、右肩上がりの相関ですね。今までずっとやってきたやつです。で、逆にマイナス1に近づくと負の相関、その間は0で相関がないというものです。今まで作ったようなグラサンプ図がいっぱい並んでるので参考になると思います。で、この石原くんちょっとどいて、はい、はい、このフォロー数っていうのが一番強くて 0.6、 このファボ数っていうのが 0.5 っていうことになります。 OK、 いいよそしたら、じゃあこの相関係数っていうのがあるのは分かりました。でもこれを自分で出せなきゃいけないよね、
うん、
もちろん誰かが相関係数を教えてくれるわけじゃない。じゃあどうやって計算するのかって言ったら、こうやって計算しますって言われると、いやいやいやいや無理です、私無理ですってなっちゃうよね。なかなかこのこういうシグマが出てくるような計算っていうのを簡単にはできない。でも今日紹介するツール R ですね、プログラミングの R 言語っていうのを使うと、こんな難しい数式がこんな簡単に書けちゃうんです。ということで、ではおすすめツールとして R 言語を紹介します。で、統計に強いプログラミング言語として1行のだけでいろんなことができるっていうのが特徴です。しかも Twitter みたいなでっかいデータも扱えますし、あとは自分でデータを Twitter とか Facebook から集めることっていうのもできるようになります。すごく便利です。で、 R を普通のまま使うのでも便利なんですけれども、それ以外に R のオプションっていうのもありまして、これが Microsoft R Open っていうツールですね。まあ、R を普通に使うだけじゃなくて R Open を入れると何がいいかって、早いっていうのが良さです。具体的に言うと4倍の速さで、分析って結構時間がかかるもので、例えば締め切りまで10時間のレポートを普通の R でやると8時間かかるけど、そういう時に R Open 使ってるとなんと4倍の速さで終わっちゃうから、2時間で終わる。まあどっちを使いますかって、これすごいじゃん。って言ったら、まあ、R オープンを使いますよね。ということで、ここから R の演習に入っていきます。最初は、プログラミングの基礎をちょっと座学で学習して、次に R の体験として R で四則演算をやってもらいます。はい、次に COR 関数をたくさん使って、たくさんの関数を、相関係数を一気に計算します。というわけで、座学に入るんですけども、覚えてほしい2つの言葉、これは代入と関数、この2つの言葉を今日覚えてください。代入についてそんなに難しくないので、簡単なので覚えてくださいね。代入っていうのはプログラミング用語で、文字の中に数字とか表を入れることを代入って言います。で、 R で代入の仕方は簡単で、このまず文字を書いてもらって、その横に不等号とハイフンを書いて、で、その横に自分が入れたい数字っていうのを書く。そしてエンターキーを押してあげると、A の中に10が代入されます。実は数字だけじゃなくて、さっき言ったように表も入れることができるので、ここが R のすごい強いところです。これで代入の説明は終わりです。いいですか？次に関数の説明に行きます。関数っていうのは簡単に言うと、データを指定すると毎回同じ加工をして返してくれるもののことを関数って言います。これは Excel にも実は関数っていうのはありますし、 R にも関数があります。で、下の例の部分を見てもらいたいんですけども、これでは A の中にこの A の中に10、20、30のデータを入れました。で、それで mean っていう関数を使ってあげると20っていう結果を出してくれます。ですから、データをいっぱいなデータを入れても、その関数の中に入れたら一発で答えを返してくれる、そういう便利なものです。で、これを全部いっぱい覚えるっていうのは大変なので、 今日は覚えてほしい関数っていうのはちょっとだけ、今日使う関数っていうのは、よいしょ、すいません。あ、これですね。すいません。覚えてほしい2つの関数ということで、上の関数は read.csv という名前の関数ですけれども、これはデータを読み込むために必要な関数です。データを読み込まないと始まらないので、今回もやります。で、メインは下の関数 cor っていう関数で、これはデータを入れると相関係数ですね。さっき言っていた相関係数をすぐに出力してくれます。で、データの表を入れると全部の相関係数をすぐに出してくれるので、これがプログラミングのいいところですね。で、簡単に今回の演習の内容を図で説明しますと、まず文字に表を代入します。そして関数の中に代入した A ですね、 A を書き込んで結果を出します。その結果を見ながらフォロー数と相関関係が最も強いデータを探していきます。ではデモに移ります。ではここからデモを始めていきます。この画面がマイクロソフト R オープンの画面です。実は R のデフォルトの R と画面は同じなので、マイクロソフト R オープンを入れてない人、導入してない人とも同じ画面なので、どっちも見ることができます。それでは、プログラミング初めての人もかなり多いと思いますので、プログラミングの基礎である計算ですね、指則演算をちょっとやりながら慣れてみたいと思います。例えば、10足す3足す8とかやってみて、エンターキーを押しますと、このような形で R が答えを教えてくれます。ですとか、R は計算がすごく早いので、ダダダダダダって、こういう長い式でももちろんすぐに出してくれます。では、ここから R の、真骨頂といいますか、代入についてやっていきます。では、例えばですね、今回はじゃあ A というところに数字を代入する練習ですね。A で不等号でこのハイフンを入れてあげて A の中に10を押してエンターキーと、するともう A の中に10が入りました。それを確かめるためには一度 A と打ってエンターキーを押していただきますと10と中身が確認できます。で、 R の便利なところは A 足す10をしますと、もう A の中に10が入っているので、この結果は20になります。こういう代入したものに対して、さらなる計算をしていくっていうのが、R を使っていくと後々わかる便利なところになります。それでは、R にデータを代入していきましょう。では、A じゃなくて今度は B にします。B、不等号、ハイフン、ではデータを読み込む関数覚えてますかね。 read.csv で、今回のデータの名前が、これは
第3回データですね。
そう、第3回データ
.csv です。
ありがとう。 .csv ね、これはおまけなんですけども、こういうのをつけると読み込みやすいですよ。これは上級編なので、詳しいところは R の説明書とかをググってやってみてください。で、これでエンターキーを押しますと B にデータが入りました。ツイッターのデータが入っています。で、試しに一応 B を押してみますと、バーってデータが出てくるので、中身全部確認することはできませんけど。それでは、ここからもう一直線に進みます。データの中にたくさんのツイッターのに関する情報が入っているので、それを一気に相関係数を出してみたいと思います。相関係数を出す関数の名前は cor でした。では、この括弧の中にデータを入れます。 データは何に入っているかと言いますと B ですね。 B が入っています。もうこれだけでデータの中の相関係数を全部出してくれます。ではエンターキーを押します。はい、出てきました。これがさツイッターに含まれる、まあ、今回のデータのですねツイッターに含まれる相関係数全部です。でこれを全部サンプル図を作ってると大変だってのはすごくわかると思います。じゃあここから何を比べればいいかと言いますと、詳しく見ていきますね。今回やりたいものはこのフォロワー数と相関が高いものを調べたいということで、フォロワー数と相関を調べるにはこの横に見ていきます。でこれ多いので下の段にも行っています。こっちですね。この一番上の段がフォロワー数と何かの相関係数になります。でフォロワー数とフォロワー数の相関係数っていうのは意味ないのでこれは×で、ここから右を見ていきます。で2つ目がフォロー数 0.83、 かなり相関が高いですね。次がツイート数 0.48、 3つ目こちらですね。3つ目、ファボ数。さっきはファボ数のサンプル図を作らなかったんですけど、実はファボ数の相関係数ってこのツイート数と比べて高かったんですね。で他のデータも見てみますと、これが文字数でリツイート数、一番下のがファボられた数ですね。こっちファボられた数とか日数、こういうのを比べてみて、一番やっぱり相関が高いのはどれかっていうとこれですね。間違いなくフォロー数が一番相関が高いけれども、次がどれだ、これです。次がファボ数ですね。フォロー数の2個右にあるファボ数、これが 0.69 で2番目に高い。で3番目に相関が高いのはその間にある 0.48 ツイート数です。じゃあ千原くんのフォロワー数を増やすために一番重要なのはフォロー数で、次がファボ数で、3番目がツイート数だって、この COR っていう一つの関数だけで一気に分かっちゃいました。それでは、これでデモ終了してまた説明に戻ります。じゃあ本日のまとめにここから入ります。最初にいろんなサンプル図作りまして、フォロー数とフォロワー数とか、やったことによってフォロワー数と相関が高そうなデータっていうのはフォロー数だって分かりました。で高そうだなって分かったんだけど、じゃあ本当に一番高いのか、他のデータに比べたらどうなのかっていうのは ROPEN を使ってその COR っていう関数で相関係数を一気に調べますと、フォロー数、ファボ数、ツイート数の順でフォロワー数に影響していることが分かりました。ここから、まあ、石原くんがどうしていけばいいかっていうと、まあこういう感じですね。積極的にいろんなアカウントをフォローしながらツイートしたり、他人のツイートに反応してファボしたりっていう風に今回やっていけばいいんじゃないの。
そうだね、今までちょっと文字数ばっかりに気を取られてたくさん書いてたんだけど、フォローするのしたりお気に入りにすることが大事なんだね。
うん、文字数は今回の分析で無相関って相関がないよって分かったからね。というわけで今回は R とサンプル図を使って石原くんのフォロワーを増加作戦ということでやってきました。ではこれで終了します。ありがとうございました。